清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。1週目は五日市記念病院、そして3週目は廿日市記念病院の方をお迎えします。この番組のパーソナリティ、今週は
五日市記念病院青木明夫と、
アシスタントは FM 五日市パーソナリティの香川文香でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今週は前半では五日市記念病院の理学療法士木塚地沙織さんに脳卒中予防のための運動について、そして後半では管理栄養士の磯部智美さんに脳卒中予防のための食事についてお話を伺います。それでは前半は木塚地さんにご登場いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
では4月1日および5月6日の放送で、発症すると生命の危機や日常生活に大きな障害を引き起こす脳卒中予防のための、治療や手術についてお話をしていただきましたが、今回は日常生活において心がけておいた方が良いことについてお話を伺っていきます。前半は日頃から取り組むべき運動について、五日市記念病院理学療法士の木塚地沙織さんにお話をしていただきます。それでは木塚地さん、まず自己紹介からお願いいたします。
はい、五日市記念病院、理学療法士の木塚地沙織と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめに、皆さん理学療法士という職種をご存知でしょうか。理学療法士とは、怪我や病気、障害などによって運動機能が低下した状態の人に対して、運動療法や物理療法などを用いて自立した日常生活が送れるよう支援する医学的リハビリテーションの専門職です。当院でも脳卒中や骨折、肺炎などの呼吸器疾患で入院してきた方々に対して、元の生活を目指したリハビリテーションを実施させていただいています。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、お願いします。
でははじめに、運動することによって脳卒中が予防できるのでしょうか。
はい、脳卒中を予防するためには危険因子を知ることが第一歩です。まず脳卒中の危険因子についてお話しさせていただきます。脳卒中の危険因子とは、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心臓病などの病気や運動不足、偏った食事、喫煙、過度の飲酒と言われています。この中でも運動不足や偏った食事、喫煙、過度の飲酒などは、生活習慣の乱れであり、これらの生活習慣を改善することで脳卒中の予防につながります。日本脳卒中協会が提唱する脳卒中予防10か条というものがあります。この中に、出始めに高血圧から治しましょう、食事の塩分脂肪を控えめになど、生活習慣について10か条が示されています。この中の一つに、体力に合った運動を続けようということが挙げられています。このように脳卒中の予防において運動が重要であると言えます。
はい、 日頃から運動を続けることが脳卒中予防にとってですね、とっても大切だということが分かりましたが、どのように運動をすれば効果的でしょうか。
はい、運動にも様々な運動があります。また運動が好きな方、苦手な方、いろいろな方がおられます。急に毎日運動をしようと思ってもなかなか続かないということになるので、まずは自分が続けやすい運動から始めることが重要になります。脳卒中を予防する運動として有酸素運動があります。有酸素運動とは息が切れない程度の運動のことを言います。具体的にはウォーキングや自転車漕ぎなどです。ウォーキングは脳卒中の危険因子である脂肪を燃焼する効果があり、脳卒中を予防する運動として最適と言えます。また費用もかからず日常生活にも取り入れやすい運動となっています。
はい、有酸素運動が効果的であるということなんですが、具体的にどの程度どの頻度で行ったら良いのでしょうか。
はい、糖と脂肪を効率よく消費するには20分以上の運動が推奨されています。重要なのは20分以上継続して行うということです。頻度は週3回程度、あるいはそれ以上の運動を心がけるといいと思います。運動習慣が週に1回未満の運動不足の人は、週に何回か運動をする習慣がある人に比べ脳卒中の発症率が 20% 高いという結果も出ています。ただ運動を継続して行う必要があるので、ご自分に合った頻度で運動を行ってみてください。そして慣れてくると運動頻度を増やしてみましょう。運動が苦手という方は、普段車や公共交通機関を利用しているところをウォーキングに変えてみるなど、日常生活にウォーキングを取り入れてみると良いと思います。またウォーキングなどの有酸素運動に加えて、全身の筋肉のストレッチや筋力をつけることも重要です。
はい、20分以上のウォーキングが有効とのことですが、これから梅雨時期でもありますし、ウォーキングが難しい方や座ったままできるような運動はありますでしょうか。
はい、ウォーキングが難しいという方もおられると思いますが、このような方はご自宅で座ったまま、あるいは立って行う筋力トレーニングを行ってみると良いと思います。また座っている時間が長い方は、立って活動している方と比べて脳卒中のリスクが高くなっています。座る時間を減らし、ご自宅でも立つ時間を増やすということも一つ重要な予防と言えます。
ちなみに今私たちは椅子に座っている状態なんですけれども、この椅子に座っている状態でできる具体的な運動というのは何かありますか。
はい、具体的には座ったまま片方ずつ太ももを上げたり膝を伸ばしたりという運動があります。
はい、ありがとうございます。
はい、ここまでお話しいただいたことをまとめますと、有酸素運動、特にウォーキングが脳卒中の予防に効果的であるということと、筋肉のストレッチや筋力トレーニングが必要であると、また座っている時間を減らして立っている時間を増やすことが重要であるということでありますね。運動以外に脳卒中予防のために重要なことはありますでしょうか。
はい、運動習慣だけではなく、食事や喫煙、飲酒などの生活習慣を気をつけることで脳卒中の予防につながります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、前半では理学療法士の木塚地沙織さんに脳卒中予防のための運動についてを伺いました。そして予防のための食事については後半で管理栄養士の磯部さんに伺います。それでは木塚地さん、最後にラジオを聞いているリスナーの方へメッセージお願いします。
脳卒中を発症すると、歩けない、食べられない、喋られないなど様々な障害が出てきます。第一に予防が重要であり、ご自身の今の生活を振り返る機会になると嬉しいです。またリハビリスタッフも皆様の脳卒中の予防をサポートさせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、ではこの番組内では皆さんからのリクエストを伺っております。今日木塚様どんな曲をリクエストされますか？
はい、生き物がかりさんの風が吹いているです。
はい、この曲を選ばれた理由を教えてください。
はい、この曲は力強いメロディーと歌詞があり、聴くと前向きになれる曲です。元気がない時や落ち込んだ時に聴きたくなる一曲です。
前半では五日市記念病院の理学療法士木塚地沙織さんに脳卒中予防のための運動について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では木塚地さんからのリクエスト、生き物がかりで風が吹いている。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。今回は脳卒中を予防するために日常生活において心がけておいた方が良いことについてお話を伺っています。前半では五日市記念病院理学療法士の木塚地沙織さんに脳卒中予防のための運動についてお話を伺いました。
はい、では後半は日頃から取り組むべき食事について、五日市記念病院管理栄養士の磯部智美さんにお話ししていただきます。では磯部さん、まず自己紹介をお願いいたします。
五日市記念病院管理栄養士の磯部と申します。私は日頃五日市記念病院で患者さんに提供する食事作りや食事指導に関わる仕事をしています。また病院内だけでなく地域へ出かけて健康講座なども行っており、食に関する悩みや健康寿命を延ばすためにどんなものを食べればよいかなどアドバイスをさせていただいています。今日は短い時間ですが、皆様の健康寿命を延ばすためのお手伝いができればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
でははじめに脳卒中予防と食事の関係についてお話ししていただけますでしょうか？
はい、脳卒中のリスクとなる要因はいくつかありますが、動脈硬化や高血圧、糖尿病や肥満など生活習慣の乱れが原因となることがあり、普段の食事との関係も大きく、日本人の食生活の中で問題とされている塩分や脂肪の過剰摂取、特に塩分の摂りすぎは高血圧と関係があり、高血圧は脳卒中の最大の危険因子とされています。今日は塩分についてお話をしたいと思います。皆さんはご自分が1日にどのくらいの塩分を取られているか意識をされたことがありますでしょうか？厚生労働省が推奨している塩分摂取量は、男性が 7.5g 未満、女性が 6.5g 未満、高血圧患者の塩分目標量は1日 6g 未満とされています。私たちが普段摂っている塩分の摂取量は減少傾向にあるものの、1日約 10g とされていて、目標量からは摂りすぎている状況にあります。
はい、塩分で 6g とか 10g と言われてもですね、よくわからないと思われる方がほとんどだと思うんですけど、もう少しわかりやすく説明していただけますでしょうか？
はい、例えば1日の目標塩分量が 6g としたら、3食ご飯を食べますので1食が 2g となります。塩分は調味料の塩分だけではなくて、食材の中に含まれる塩分も合わせて考えていきます。塩分っていろんな食品に含まれていて、実は卵や乳製品、お魚やお肉などにも含まれています。でも注意をしていただきたいことは、やはり塩分が多い食品を摂りすぎないこと、摂りすぎた時には塩分の排出を助ける食品を意識して摂取していただくことが大切になります。どんなものに塩分が多く含まれているかというと、漬物や味噌汁などの汁物、魚の干物、これらはそれぞれに塩分が 1g から 2g 含まれています。この一品だけで1食分の目標塩分量をほとんど摂取することになります。
はい、日本食は健康食だと思われていますが、それでも多くの塩分が含まれている ということですね。その他塩分に気をつけた方が良い料理がありますでしょうか。
はい、日本食はどうしても味付けに醤油や味噌、塩を使用することが多いのでやはり塩分が高くなりますが、もっと塩分の多いものがあります。それはカレーや丼などは3グラムから4グラム、ラーメンなどの麺類や握り寿司1人前などは5グラム以上もあります。麺類は麺自体に塩分が含まれていますので汁を飲まなくても2グラムぐらいは塩分を取ってしまうことになります。ハムやソーセージなど加工食品、かまぼこなどの練り製品も塩分が多いので取りすぎには注意が必要です。
はい、塩分はどれもとても多くて驚きました。米などの主食については塩分を気にせず食べても大丈夫なのでしょうか。
はい、主食では白米には塩分は含まれませんけども、パンは少し多いです。パンの中でも一番塩分が多いのがフランスパン、続いて食パンです。食品メーカーにもよりますが、食パン6枚切りで1枚だいたい 0.7 から 0.8 グラム、ロールパンやクロワッサンは2個で食パン1枚と同じくらいの塩分量になります。うどんやそばの中にも塩分が含まれますので、お汁は残していただく方がいいですし、パンを食べた時はおかずの塩分は控えていただく方がいいです。パンにバターを塗っておられる方は有塩バターよりも無塩バターをおすすめします。最近では無塩パンや減塩パンなどもありますので、そういったものを選んでいただいてもいいかと思います。そして今日は少し塩分を取りすぎたなと思われた時は、ぜひ塩分を体の外へ排出してくれる食品を意識して摂取されることをお勧めします。
はい、ではその体から排出される食べ物というのはどんな料理がありますでしょうか。
はい、栄養素の中にカリウムという栄養素があります。このカリウムは摂りすぎたナトリウムの排出を助けてくれる働きをしてくれます。どんなものに含まれているかというと、生野菜や果物、海藻類などです。豆類とか芋類にもカリウムが多く含まれているのですが、カリウムは水溶性なので水に溶けます。茹でたり煮たりするとカリウムが流れ出てしまうので、加熱をしない生野菜や果物がおすすめですが、カリウムが流れ出た茹で汁を一緒に飲むようなスープとかでもいいです。先ほどパンには塩分が含まれていると言いましたが、パンがお好きな方は多いと思います。パンと一緒に果物や生野菜サラダを一緒に食べていただくといいかと思います。高齢の方で腎臓が悪くカリウム制限をしなければならない方は、主治医の指示に従っていただければと思います。
はい、野菜をたくさん食べたら良いということなんですが、どのぐらい食べたら良いのでしょうか。
はい、少しここから野菜のお話をしたいと思うのですが、野菜の1日の目標摂取量は 350g 以上です。緑黄色野菜がだいたい3分の1、単色野菜が3分の2というふうに言われています。野菜にはビタミンやカルシウム、食物繊維が含まれており、中でも食物繊維は食事で摂りすぎた余分な油、脂肪を排出してくれたり、糖質の吸収を緩やかにしてくれたりという働きをしてくれますので、動脈硬化の予防にもなりますし、糖尿病予防、すでに糖尿病や脂質異常症と診断されている方にもコントロールする上では大切な栄養素が含まれていますので、毎食生野菜なら両手1杯、加熱したものなら片手1杯の野菜を摂るように心がけていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
本当に塩分についていろんなことが分かりました。それでは磯部さん、最後にラジオを聞きのリスナーの方にメッセージをお願いします。
塩分の多いものを摂ってはいけないのではなく、摂りすぎには注意をしてください。そしてもし摂りすぎたときは調整をすることが大切です。食卓に醤油やソースがあればついかけたくもなります。見えないところにしまうということも減塩の取り組みにもなります。また最近では調味料も加工食品も減塩、塩分控えめのものがたくさん出ておりますので、そういったものを取り入れてみる。ただし塩分、減塩と書いてあるものをたくさん食べてしまうと減塩にはならないので注意をしてください。最近はほとんどの食品に栄養表示がされています。その表示に塩分量が記載をされていますので、意識をして見ていただければと思います。 100g あたりで記載をされていることが多いので、皆さんが食べられる量に換算していただければと思います。血管に負担をかけないように今日から意識をしていただいて、食事からも脳卒中を予防しましょう。
それでは磯部さん、リクエスト曲教えていただけますか。
はい、私が選んだ1曲はミスターチルドレンの彩りです。
はい、この曲はなぜ選ばれたのでしょうか。
はい、日々仕事をする中でつまらないと思うことや、ため息をつきながら仕事をする時もあると思いますが、自分のやった仕事が世界を回り回って誰かを笑顔にする、何でもないと思っていたことが実はすごく大切なことだという歌詞にいつも勇気づけられています。
後半では五日市記念病院管理栄養士の磯部智美さんに脳卒中予防のための食事についてを伺いました。磯部さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後は磯部さんからのリクエスト、ミスターチルドレンの彩り、こちらを聞きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。今週のお相手は
五日市記念病院青木明夫と、
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は6月17日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。